今日は使徒の働きの第2章1節から4節です。このところでは神の臨在の現れが語られています。1節を見ますと五旬節の日になってとあるわけですけれども、この五旬節というのはその当時のユダヤ人の人たちにとっては非常に大切な日であると言われています。一つはこの収穫感謝祭の時であった。そして彼らは小麦粉を練ってパンを焼き、また神様が豊かに祝福してくださるということを感謝して集まる時であったわけです。そしてこの時にこのイエス様の弟子たちはどうしたかというと、2節の1節の終わりのところを見ると、皆が同じ場所に集まっていた。この同じ場所っていうのはどこか。それは使徒の働き1章の13節を見ますと、屋上の部屋っていうふうに出てきているわけです。彼らはその屋上の間に集まって、そして絶えず14節を見るならば、いつも心を一つにして祈っていた。で、そのところはイエス様と最後に晩餐を取ったところであるわけです。そのところでイエス様はパンを裂き、そしてまたブドウ酒を渡して、これはもう私を記念するものであると弟子たちに分け与えた、その非常に重要な場所であったわけです。ところがあの最後の晩餐の席でも、彼らは誰が一番偉いのかということで言い争いをしている。そういう中で、イエス様は十字架にかかり、肉を裂き、血を流して彼らのその罪を許されるということをされたわけです。そしてそれは言うなれば杉越の祭りの時にそのことが起こったわけですけれども、この五旬節、収穫感謝、その時に再び弟子たちは同じ場所に集まって心を合わせて祈っていたわけです。そしてその時に非常に不思議なことが起こったわけです。一つは二節のところを見ると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。神様は彼ら自身が肉体を持っているわけですけれども、それで感じるような現象を起こされる。そしてここでは激しい風が吹いてきたようなというふうに出ているわけです。この風という言葉はただ単なる風というのではなくて、この息という意味もあるわけですし、また神の霊とも言われているような特別な言葉であるわけです。で、このことは実はエゼキエル書の37章のところにこの枯れ骨の予言というのがあるわけですけれども、その37章9節を見ると、息に予言せよと言って、そしてなんと神様は四方からその息が吹いてくる、それは風であるわけですけれども、なんとその風が吹いてきて、息がその枯れ骨の中に入っていくときに、彼らは生き返り自分の足で立った。非常に大きな集団であったというような、もう驚くべきことが起こったわけです。死んでいた者が生き返った。イエス様がよみがえられたときにも、その復活したという人たちのことが聖書に出てきているわけですけれども、不思議な現象がこの使徒の2章のところでも現れているわけです。で、イエス様はヨハネの3章の7節のところに新しく生まれるということを語られたわけですけれども、この肉によって生まれたものは肉であり、御霊によって生まれたものは霊です。そして三章の八節に、風は思いのままに吹きます。その音を聞いても それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じですということを言われたわけです。御霊によって生まれる。まだ弟子たちはそのことははっきりとは分かってはいなかったわけですけれども、しかしこのペンテコステの時になんと彼らが祈ってるところに天からもう激しい風が吹いてきたような響きが起こって、もう彼らの座っていたその二階座敷の家全体に響き渡るということが起こっている。ですからこれはある意味、聖霊が下ってきた一つの現象ということを言えるのではないかと思います。何にも起こらなかったというのではなくて、彼ら自身が実際にもう体を通して感じるような、そのようなことが起こってきているわけです。そしてもう一つのことは、その三節に出てくるこの炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったとあるわけですけれども、このところにも、炎のようなという言葉で表現されているわけですけれども、この炎も実は神の臨在を表すものであるというふうに言われているわけです。一つのことは、出エジプト記の三章を見るとこの燃える芝のことが出ているわけです。モーセはこの羊をその時は飼っていて、そしてアラノに行ったわけですけれども、ところどころで芝が燃える。それは一つの自然現象、もう空気が乾燥して自然発火して芝が燃えるということがあったわけですけれども、なんとその一つの芝は全く燃え尽きないということがあったわけです。そして彼はなぜ芝が燃え尽きないのか見に行ったら、なんと芝の中からモーセと呼びかける声が聞こえて、神様はここに近づいてはならない、あなたの立っている場所は聖なる地であるというふうに言われたわけです。ですからこの炎というのは、神様の臨在を表す。そしてもう一つのことは、イザヤ書の6章を見ると、このイザヤの性別、そしてまた彼はもともとは祭司であったわけですけれども、預言者として彼は神様によって選ばれるっていうことがそこに出てくるわけです。その時に彼は、私は唇の汚れたものですと言ったわけですが、しかしなんと神様はこのセラフィムを用いて祭壇の上から火ばさみで燃え盛る炭を取り、そしてまた彼の口にそれを触れさせて、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。そして誰が我々のために行くだろうか。その時にイザヤは、ここに私がおります、私を使わせてください。彼はなんともう祭司から預言者として使わされていくものとなっていった。イエス様の弟子たちも、彼らは最初は誰が偉いのか争っていたようなものが、まさにこのペンテコステの時に不思議な現象が現れて、彼らは変えられ、そしてまた神の言葉を伝えていくものとなっていったということを私たちは見るわけですけれども、それは今日まで続いてきている。私たちは弟子たちが体験したような、そのような体験はないかもしれません。しかし本質的なものは全く変わってはいない。神様は祈る私たちにも望んでくださり、まさに枯れ骨が生きるような、そのような身力を持って、死んでいたものがもう新しい命に生きるっていうことができるようになる。誰でもキリストに会うならば、その人は新しく作られたものであると。私たちは肉で生きていたものが、この神の霊によって生かされるものに変えられる。そしてまたもう炎のような舌が 私たちにも望んでくださり、私たちの罪、汚れを焼き尽くし、取り除いてくださった。そしてまた私たちは神の御言葉を語る者に神様は変えてくださる。それがペンテコステであり、また私たちもそのように神様によって新しくされて、神の御言葉を語っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。